ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。8月10日、若年層に対する拉致問題の広報・啓発を強化する取り組みの一環として、東京の国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて拉致問題に関する中学生サミットが開催されました。当日は台風の影響により一部やむなく欠席された方もいたものの、全国の都道府県および政令指定都市教育委員会から推薦されたおよそ60名の中学生が東京に集まり、拉致問題について学び、拉致問題を同世代、家族、地域の人に自分事として考えてもらうためにはどうしたらよいか、グループ協議、全体交流などの活動を通して議論を行いました。まず松野官房長官兼拉致問題担当大臣からの開会の挨拶に続き、横田拓也北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表から講話をいただきました。その後、メッセージを効果的に伝えるためにはどのような動画広告が良いか等についてのガイダンスを受けた後、17グループに分かれてグループ協議を行いました。グループ協議では拉致問題を動画広告劇を通じて同世代、家族、地域の人に伝えるためにはどのようなメッセージが効果的かについて活発に議論し、グループごとに作成した絵コンテに基づいた動画広告劇をそれぞれ発表し、拉致問題への理解を深めました。今後参加した中学生が自ら拉致問題を主体的に考え、拉致問題の啓発に関わる取り組みを支えるリーダーになるとともに、全国各地での多様な取り組みが一層促進されることが期待されます。本日はこの拉致問題に関する中学生サミットにおける松野官房長官県拉致問題担当大臣の開会挨拶をご紹介します。
本日は台風の影響による悪天候の中、本サミットにお集まりをいただきありがとうございます。一部やむなく欠席された方もいらっしゃいますけれども、このような形でサミットを開催できたことを大変嬉しく考えております。で、約20年前の2002年10月15日、5人の拉致被害者が北朝鮮から日本に帰国し、家族との再会を果たしました。しかしながら、それ以来、一人の拉致被害者の帰国も実現せず、いまだに多くの被害者の方々が北朝鮮に取り残されています。拉致問題担当大臣として、私自身、非常に心苦しく申し訳なく思っております。拉致被害者ご家族も高齢となる中で、拉致問題は時間的制約のある人権問題であります。日本国民が心を一つにして、すべての拉致被害者の一日も早い日本への帰国実現への強い意志を示すことが、問題解決への力強い後押しとなります。 特に中学生である皆さんのような若い世代の方にこの問題について理解を深めていただくことはとても重要です。このため全国47都道府県20の政令指定都市すべてから各代表1名の中学生の皆さんに東京にお越しをいただき、本日拉致問題に関する中学生サミットを初めて開催することができました。本日のサミットに参加された中学生の皆さん、今回の参加をきっかけに北朝鮮による拉致問題という重大な人権侵害が存在すること、また個人の尊厳や人権の意義についてじっくりと考えていただきたいと思います。1977年、皆さんと同じ年代である13歳の時に新潟市で北朝鮮に拉致された一人の少女がいました。横田めぐみさんです。この後、横田めぐみさんの弟であり北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表を務める横田拓也さんからご自身の経験をもとに講話をいただきます。ご家族が拉致された実際の経験を直接聞くことは、何が起きたのかを自分事として考える良い機会になると思います。ぜひ何を感じたか、拉致問題の解決のためにできることは何か、若い世代に拉致問題について知ってもらうためには何が必要かといったことについて、全国から集まった中学生との交流を通じて理解を深めていただきたいと思います。そして毎年12月には北朝鮮人権侵害問題啓発週間を設けており、この期間に中高生を対象とした作文コンクールの表彰式を実施しています。今年度の募集はすでに始まっています。皆さんも今日のサミットを通じて拉致問題について学んだことを作文にまとめ、ぜひコンクールに応募していただきたいと思います。今回のサミットにおいて中学生の皆さんに3つお願いがあります。皆さんが日本で自由な生活をする一方で拉致され家族とも会えず、今なお助けが来ることを待っている人がいること、また必死に再会のための活動を続けるご家族や支援者をいることを忘れないでください。今日のサミットを機にさらに興味を掘り下げてください。今日の学びを地元に戻られてからご家族ご友人に幅広く伝えていただきたいと思います。最後に、ご引率の教育委員会や教員の皆様におかれましては、ご多忙の中本日の中学生サミットに出席していただき、さまざまなご協力を賜りましたことにつき、厚く御礼を申し上げ、私のご挨拶とさせていただきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
8月30日にアメリカの国家安全保障会議 NSC のジョン・カービー戦略広報調整官は記者団に対しまして、ロシアが北朝鮮から弾薬などの支援を受けるために、現在ロシアと北朝鮮の間の秘密交渉というものが本格化しているというふうに述べまして、非常に強い懸念をアメリカが持っているということを示しました。もちろん公式的には北朝鮮はロシアとの武器取引あるいは武器供与というものを否定をしております。 しかしロシアがウクライナに侵攻した後、北朝鮮は全面的にロシアを支持するという立場を取っておりますし、ロシアとの間に武器供与が行われても決して不思議ではないと考えられます。カービー調整官はロシアと北朝鮮の間には秘密交渉が存在していると述べまして、で今後おそらく数ヶ月の間にですね、ロ朝間で交換の交渉、ハイレベルの交渉が行われるという見通しを述べました。この交換交渉というものがまとまる結論が出ますと、ロシアは北朝鮮からウクライナ攻撃に使う砲弾あるいは多様な弾薬といったようなものを入手できるようになるだろうと考えられておりますし、またロシア国内での兵器生産に必要な電子部品、これをまた北朝鮮から売ることもできるというふうに見られております。もちろんこれがこうしたことが実現するということになればですね、それは明らかな国連安全保障理事会決議の違反ということになります。8月30日にはアメリカのリンダ・トーマス・グリーンフィールド国連大使はロシアと北朝鮮との間で進められている武器供与の秘密交渉というものを非常に強く非難し、その武器供与をやめるように求める、そういう声明を発表をいたしました。現在ロ朝間で秘密交渉が進められているということはそれほどもちろん不思議ではないわけですし、ロシアにとってみるといろいろな利益メリットがあるということになります。一方の北朝鮮にとってどういう利益というものが考えられているのかと、北朝鮮がロシアとの武器供与の秘密交渉を進める意図というのはどこにあるのかと考えてみますと、もちろん一つは今後北朝鮮がミサイル発射を続けていく中で国連で北朝鮮に対する追加制裁の話が出てくるということは当然考えられるわけでありますし、その制裁を阻止してくれる、そういう存在としてロシアに期待がかけられるということなんだろうと思います。特にウクライナ戦争が今進行してますが、ロシアは国際的に大変孤立しておりますので、中国よりも北朝鮮にとってみますとロシアが期待できる、国連との追加制裁というものを阻止してくれるんではないかというふうに北朝鮮が考えていても不思議はないだろうと思います。また北朝鮮のミサイル開発は今後も進められると思いますが、もともと北朝鮮のミサイルはロシアの技術をベースにして土台にして進められてきているわけですので、技術協力あるいは技術供与といったものがロシアからなされるならば、それも北朝鮮にとってみればありがたいという話になろうかと思います。しかし北朝鮮にとって最も利益のあるものあるいは最もロシアから欲しいものということになると、それは原子力潜水艦の技術供与あるいは原子力潜水艦そのものをロシアが北朝鮮に売却してくれることということになるだろうと思います。北朝鮮は今 ICBM の開発に力を入れてきました。この2年間、ICBM の技術革新というのが進んだのも事実ですけれども、しかし北にとって ICBM というのは盤石の対米抑止力を 保証してくれるものではないと。アメリカがその気になりますと北朝鮮の ICBM を全部破壊することは可能なわけであります。したがって北朝鮮は原子力潜水艦に乗せる戦略 SLBM 潜水艦発射型の弾道ミサイルというものをやっぱり得たいと考えていて、2021年の党大会以降の国防発展計画というのを見てもですね、それはもう明記されているわけです、SLBM と原子力潜水艦であります。で、原子力潜水艦でなければ太平洋に出ることができませんし、原子力潜水艦であればアメリカから発見されないですよ。まあ、したがって、必ず、アメリカに対してですね、もし攻撃を受けたときには反撃することが可能になると。 ICBM よりもはるかに原子力潜水艦に乗せた SLBM というのは信頼度が高いし、実際アメリカに対する有効な抑止力になるということがまあ考えられるわけでありますよね。したがって現在、ロシアがウクライナ侵攻で国際的に孤立して、北朝鮮との関係を深めたいと考えていることは、まあ、北にとっては非常にプラスになるということだろうと思いますし、まあ、その先には、なんとかその原子力潜水艦に関する技術等をですね、ロシアから手に入れたいと考えているのではないかと思われます。まあ、しかしそうなるとさらに、北朝鮮の、まあ、ミサイル脅威といいますか、北朝鮮が周りに対して脅威を与える度合いは深まる可能性がありますので、我々としては非常にそこも注目して見ておかなければいけないだろうと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、尾崎亜美でマイペアレディをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。尾崎亜美でマイピュアレディをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。